どうもこんばんは。ビバ精神。アジクラ道坂のビバ精神。合ってる？
聞こえないよ。
深夜の物質へようこそ。合ってる？
合ってるよ。
というわけで、始めましょうか。うん。いつも始め方ってすんだよね。
うん。
どういう始め方さあ、こう、わーって入れるかとかあるんだけど、いざやってみると、妙にこっぱずかしくなっちゃってさ。
そう。
ならない？
照れるよね、アデソンね。
友達耳、照れないのかね。
めちゃくちゃ照れてるよ。
そういうもんだよな。人間だもん。というわけで、声でかくします。アゼクラ・ミツタカのビバ青春、深夜の部室へようこそ。はい。
パフー。
今日はね、ニューファミリーコンステレーション、ファミリーコンステレーションっても知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、ここでは詳しい説明はやめます。みんな調べてください。知ってる人は知ってると思うね。それをやってる木下のりこさんっていう、僕的にはすっごい実力があって、なんだろうな、業が深いんだよね。何かものすごい、やりきってきてここに来てる人っていう感じがしてんのかな。
うん。
じゃ、木下のりこさんね。もう一回言いますよ。木下のりこさんね。もう一回言いますよ。木下のりこさんね。大事だから3回言ったわけじゃないんだけど、覚えてもらおう。
うん。うん。
通称木下のりぴーって言って、のりぴーの通称で、この界隈のセラピーマニアな、みたいな人には結構、とても知られてる。なんか、実力家、ファミリーコンステレーションセラピストですね。うん。面白い人なんだけどさ。たまちゃんなんかセラピー界のアイドルとか書いてて、なんかすごい満島ひかるに似てるって話もあってさ。
似てるよね。
満島ひかるも叫ぶんだよね。すっげえさ。
叫ぶ？
叫ぶよ、あれ。ひかるなんかしてないよ。みんなそうなんですとかってやるんだよね、映画でさ。全身で叫んでる感じが、やっぱりすごく僕ノリピを思い出すんだよね。
へ
ぇー。あ、でも人間ってのは猫から肉食獣だなって感じでさ。
うん。
まあそういう、木下のりこさんを今日、ノリピをゲストに呼んで、お話を聞きたいと。で、彼女自分で口下手だって言ってんのよ。
うんうん。
口下手だって思ってる人が、このラジオとかで言ったら、ますます口下手さに加速がかかって、なんか盛り上がる喋りになんないんじゃないかっていう懸念を、僕とリカさんとともみんでどう支えながら、素顔のノリピーを肉薄するかっていうのが今日のテーマね。
うん、
皆さん頑張ってね。ノリピー頑張らなくていいからね。うん、
やっぱともみんでしょ、ツッコミよくて。
確かに。
さあ、すっごく僕は彼女に注目してるし、ノリピーなーってすごい思うのね、うん。そこのさ、何感じてるんだろうって自分で、フォーカシングしつつ喋るとさ、なんかノリピーがさ、なんかすごい深いものを持ってて、ですごいとんでもないとこを通り抜けて、ひょうひょうとしてあそこでワークセッションしてんだなっていう感じがするのね。これはトモミも言ってたんだけど、僕は何通り抜けてきたかっていうのを、こう、ツイッターとかつぶやけて漏らしまくってるからみんなわかってる。
アデさんが自分についてね。
出したね、うん。だけど、ノリピーは結構さ、あんまり語らないでね、自分のこと。
うん。
でもこの人なんであんなすごいことできるのとかさ、どっからの自信たっぷりの大胆な発言が出てくるのとかさ、
うん、
そもそもこの人どんな人なのとかさ、
うん、
なんかすごいさ、古い言葉で言うと奥ゆかしいってやつね。
奥ゆかしい。
ちょっと似合わないのに似合うから面白いよね。ともみんなに反応しました？
いや、奥ゆかしいっていうイメージとほど遠いのに、確かにそれ以外の言い方ないよね。
奥ゆかしいっていうのは一応言語で言うと、ゆかしいっていうのは行きたいっていうことね。
うんうん。
だから奥にもっと行きたい、もっと知りたい、奥がもっと分かりたいっていうさ。
うん。
それが奥ゆかし、
うん、
奥に行きたしな。本当はなんか日本語、伝統的日本語で奥ゆかしいっていうとさ、うん、山手志子みたいなさ、なんかほ、ぽっと方あからめみたいなイメージじゃない？あんまり獰猛な肉食獣じゃないじゃない？なんだけど、このさ、獰猛な実力セラピストがさ、うん、なんか、もっと奥を知りたい気持ちをすごく刺激するんだよね。この人って一体どんな人なの？どんな体験を重ねてここにいて、あの、実際にあの会場に来た人を、なんだ、魅了するって言い方もいいんだけどね。だってキャラで魅了してるわけじゃなくて、そのセッションの深さとかさ、
うん、
企画さとか濃さとかさ、あの、あるいは、なんだろう、実際的な聞き方とかね。本当に本格的な実力家としてすごく人を魅了してるっていう現象がじわじわじわじわ起きてるからさ。キャラもめちゃくちゃおかしいんだよね。
うん。
おかしい。
何だよ、今。おぼかたさんで言うとこの、
うん。
タップ細胞系で行くのか、割烹着系で行くのかみたいなさ、休日何してんのみたいなこともすごい知りたいのね。
うん。
でもどうやってスタップ細胞を作ったの、本当にあるのみたいなのも知りたいわけよ。
うん。うん。
この両方を取り混ぜてさ、素顔の木下のり子に迫るっていうことが、
うん。
近い時間で少しでも肉薄できたらいいなーっていうのが、今日の目的です。
うん。
そういう目的を言えたっていうのが、藤見さんに褒めてもらえそうだよね。
おぉそうなんだ。あれ、そもそもさ、ノリピーと知り合ったのって藤見さんのところって聞いた記憶。
藤見さんの、なんだっけ。
セミナー。
セミナー、
うん。
ライブスーパービジョンっていうセミナーでいつも一緒にしてて。
うんうん。
こいつなんか実力ある、他の人と違うね。みたいな感想を持ったところから、出会いが始まってます。
うーん。
で、明日ファミコンやんだけど、人数が少なくてワークがしづらいんだけど、タダにするから来ないって言われる。
タダにするから。うん。
で、ミカ、絶対この人面白いと思ったから、ミカさんにファミコンってあるんだけど行かないって。タダにするって言われてきたから、二人で行ったら半額になるよって言ったら、ミカさんが興味持って行ったんですよ。
たまたま日曜なの仕事空いてた日だったんですよ。
わお。
これは行けってことだなと思って。
うん。あ、ってことはワンデ
ーワンデー、ワンデー。確か6月ぐらいだったか、何月でしたっけね。去年。
ノリピーに負けてもらった1枚2人で折半して、1人5000円で行けちゃったんだけどさ。
うん。
違う、3月かこれ。うん。
あの後ね、札幌行って帰ってきたらさ、もう、あなんか、人数が少ないからワークできないなんてことはありえない、こう、人気で、
うん、
さ、
うん。
みんな本当にノリピーの相性で、みんなノリピーのこと話す嬉しそうに喋るんだよね。なん、親しまれてるんだろうっていうのもあるんだよね。ということで、いろんな方面から今日どう流れてるかわかんないけど、木下ノリピーの素顔に迫るってことをどこまでできるか、そしたら口下手だった本人が言ってるところをどこまで口を割らせるか。それはあの僕ら3人の課題として、今日のゲスト、木下のりニューファミリーコンステレーションのスーパーファシリテーター、木下のり子さんでーす。
スーパーがつくんだと思って。
ちょっとつけたんだよ。ほっとこうかなと思って。
はい、あの、こんばんは。ファミリーコンステーションのファシリテーターの木下のり子です。
もっとマイク寄ってください。
もっと、かなり近いんですけど、口から、唇から1センチぐらいになってるんですけど。
あ、今大きくなった。
あ、本当ですか？じゃあこの状態で喋ります。
今日は来てくれてありがとう。
戻っていただいてありがとうございます。
聞きたいこといっぱいあるんだけどさ。
聞きたいことね。
うん。
なんか、いろいろさっき聞いてて、うーんって思ったんですけど。うん、
はい。
今朝なんか、セラピストについての本を読んでいたんですね。
セラピストについての本、うん、
はい、
うん。
そしたら、セラピストはクライアントさんの連想を止めないために、自分の情報は喋らない。って書いてあったんです。
書いてあった。はいはいはいはい、はい。
そ それで素顔のノリピーに迫るってどうやってやればいいんだろうとか思って。
だってノリピーワークに入ったら全然モード変わっちゃってさ。
うん。
みんな飲まれてて全然普段の情報忘れるから大丈夫だよ。
そうですか。
うん。
じゃあいいのかな。
全然大丈夫。
大丈夫だと思う。
素顔どんだけ出したってワーク入ったらモード変わっちゃってみんな忘れるよ、あれ。
うん。
ワーカー、ノリピーってそれぐらい迫力のある場を作るんですよ、皆さん。みんな飲まれるからさ。
うん。
あの場作り力もすごいよね。
うん。
作ってるつもりはないのですが、まあ、
ないのね。
やるっていう気持ちだけでやってますけど。
やるっていう気持ちってどんな感じ？
なんかいっぱい見なきゃいけないところがあるから、絶対外しちゃいけないポイントはいっぱいあるから、
やっぱいっぱい見てんだね。
そこに自分がこう、引き込まれて巻き込まれないようにみたいな。
ああ。
それは、うん、そういう時はいっぱいあります。はい。
頭いっぱい使ってそうだもんね、ワークの最中は。
ん？
ワークの最中は、頭いっぱい使ってそうだもんね。
アレさん、それ普段使ってないっていうふうに聞こえるけど。
普段頭使ってない感じしますよね。
言っちゃった、
うん、俺が言ったんじゃないよ。
うん、ご本人が言ってたね。
うん、あ、自分でも、天然系だなぁとはいう、そういう自覚はあるんで。
天然に記念物がつく感じだよね。
逆にその、どうもーとか、あぜさんが言ってくれる、
うん。
肉食系とか。
入り表山猫になってきてるよね。天然記念物。食系はいはいはい。
ワーク中のファシリテーターの姿を例えて言ってくださる？
だってなんかあったら逃さないもん。
うん。
パーンとさ。
うん。
威厳があるんだよ。今喋ってるノリピー聞いて威厳とかは想像つかないかもしれないけどさ。セセミナー入ったらすごい威厳があるのよ、この人。
うん。
うん。
イテル君が、僕のノリピー像は巫女さんでしかも竜使いみたいな感じですって
言って。竜だよ、そうそうそう。虎とかライオンとか竜とかそういうものだよね。
竜使い。なるほど。
竜。
まあ、合ってるような気はします。
そんな感じだよね。
うん、なんか背中に竜の彫り物とか入ってそうな気が。
それヒップダウンを行くとか言うの？実際着物とかで肩脱ぎで入りますってやったらものすごい似合い
そう。
似合いそう。それなんか、どっかで言われたことあるね。
ハンカチョーカって似合いそう。
やろうよ。
やろう。
なんかこう、妻みたいな感じの。
うん。
そういう迫力はあるんだよね。
髪も伸びてきたからちょっと上げられるんじゃないですか。
ミカちゃん着物コンサルタントだからさ、着付けできるよ。
うん。肩投げそうなのあんま着付け関係ない。
そうか。
タロットで言うと力のカードって。
あー、そういう感じするね。
うん。
うん、何のカード？
力。
宝？
力。
宝ない。
宝ね、宝のカードなんてあったっけとか思って。
タングのテッカーだから。うん、
カモワンだと、ライオンみたいな、なんか獅子みたいな動物を、こう、押さえてる絵なんですけど。
そうなんですね。
竜使い、ライオン使いみたいなのあるよね。
そう
か。
どうしてこんなことができるんだろうとかね。何をくぐり抜けてきたんだろうとかさ。
なんか、子供の頃から変わってるなーって。自分っていう自覚はあったんですけど。
そうだろう。もっと教えて。
なんだろう。結構本読むのが好きで。
うん。
好奇心が強くて。
うん。
わからないことを調べたい気持ちがすごいあって。
うん。
小学校、ま、1、2年の時に、
うん、
図書館、あるじゃないですか、小学校の中に。図書室が。
うん、
あれの本を全部読めました。
いらーな、今のノリピはたださ、こあのサイズちっちゃくしただけみたいな感じのイメージしか伝わってこない。
すっごいなんか小難しい本とかあるじゃないですか、アーム上とか。
ああ、
原作も。
そう、意味がわかんないし、なんか漠然としてて、なんだかわからないけど、とりあえず読もうみたいな。
ああ。
うん。で、なんか、そういう本を読んでると、ドイツに触れたりとか、ロシア文学だったり、なんかいろんな国のいろんな土地の、
うんうんうん、
なんかいろんな生活感みたいのが伝わってきて、絵本とかもそうですけど、なんか心の中にちっちゃい時からいろんな国の人が住んでる感じは結構あるんですよね。
心の中にいっぱい住んでんだ。
なんか民話だったり、アラスカの民話の絵本とか、
うんうん、
日本の本もそうだし、なんだろう、グリム童話とか、ちょっとヨーロッパみたいな、
うんうんうん、
そういう感じとか、なんかいろんな国の子供が心の中に住んでて、
うん、
いろんな国の文化がいっぱいあって、で、外に行くと、あ、これは日本っぽいなとか、これはなんかイギリスっぽいなとか言って、自分でこう分類するのが好きで。
変わってるな。
で、そんなことを友達に話しても全く通じないですよね。
地理的にこう、ワールドワイドに広がっていく同時に、なんていうかさ、
うん、
世界の類型がさ、もうちょっとユングのさ、原型的な、ちょっとうまく、ちょっとバッチリじゃないんだけどさ、
うん、
もっと深層心理的な深いところで刺激されている、いろんな世界の登場人物みたいな雰囲気が伝わってくるのかな、
うん、
もっと民話。
そうそうそう、なんか、全然違う国なのに、同じような、なんか、老婆は意地悪な老婆像みたいのがあったりとか。
あるある。
なんか、そういう似通った人物像、こういうタイプの人ね、あ、こういうタイプの人ね、みたいな感じで、本から、実際出会った人じゃなくて、本から、そういうなんか人物像を学ぶことが多くて。
やっぱり原型として抽出してるっぽい雰囲気はあるね。うん。
で、その本。
うん。
本好きっていうのは止まらないんですよね。
あそこにすごい燃料が大量にくべられて燃えてる感じがするわ。
そう。なんかお稽古とか結構いっぱいやってる子供だったんですけど、あんまり暇が、時間がなかったんですけど。
すごいやつね、しか。
なんか、あんまり時間がないんだけど、なんか気がつくとチャリンコで、こう図書館に向かって走ってて、
ああ。
何冊も常に家に持ち帰って読んでるような感じで。
うん、何のお稽古やってたんですか？
スイミング、
うん、
バレエ、
バレエ、
体操もやってたことあるし、合唱団にも入ってたことあるし、1日2つとか掛け持ちの日があって、
すごい。
ピアノとか練習する時間が持てなくて、日曜日もなんかこう、入ってて、
すごいな。
なんか忙しくて自分でその時間割をいつ練習時間を取っていつ何をしてっていうのを自分で決めなきゃ、エネルギー的な割り振りとかも自分で全部決めなきゃいけなくて、
うん、
その中で妹がいるんですけど、ちょっと年が離れてて、その妹はバレエはやってなくて日舞をやってたんですけど、
うん、
自転車の後ろに乗っけて送っていって、浴衣を着せてあげなきゃいけなくて、浴衣を着せてあげて、
うん、
練習して待ってるところを見て、
うん、
まあ、浴衣を畳んで後ろに自転車の後ろに乗っけて帰ってくるみたいな。だから自分のお稽古が一つしかなくても、まあ、二つ行くみたいな。で、日舞とバレエは違うなみたいな。
なんかわかんないけど、すごいとだけは。だってね、
うん、
なんそれは何、親にやらされたの、でも自分でやりたい、
やらされたっていうか、自分で分析すると、うん、ちょっと歩いていくには遠い距離だし、ちょっと自転車で行ってあげないと時間的にも間に合わないし、
普通親が面倒見るじゃない、妹のことは。
まあ仕事もしてたのかな、ちょっとよく覚えてないんですけど。
そんだけ習ったしたのは誰がさ、自分の意思、この意思。
いやー、ちっちゃい時は自分の意思じゃなかったと思いますね。うん。
さ、子供の頃ゴルゴ13の漫画を読んで泣いた話をもう一回教えてほしいんだけど。みんなに知らせたい。
そこで飛ぶんですね。ゴルゴ13は、ビッグコミックオリジナル だったかな。ビッグコミックっていう漫画に載ってて、ずっと
読んだの何年生の時？
もう3年生とか4年生ぐらいからずっとこう読んでいて、
うん、ゴルゴ13やちっちゃいからね、はいはい、
ゴルゴ13のこの単行本みたいのもお家にあって、
うん、
でなんかすっごい感動した話があって、
はい、
ゴルゴ13がこう女の人と仲良くなるんですね。
うん、それ何年生の時とか覚えてる？
3年生か4年、3年生ではないですね。4年生か5年生。
エピソード4年生で読んだのね。女の人とエピソード。
そう、あ、仲良くなってるなぁ、みたいな。ゴルゴ13にしては珍しいストーリーだなぁと思って。
うん。
で、読んでて、何回かこう、女の人と会って、
うん、
仲良くなってる、みたいな。
うん。
あ、そう。
たまにありますよね、そういう時。
ゴルゴもそうなんだ、人間なんだね、みたいな。そこでまず驚きがあって。
はいはいはいはい。
で、なんかその女の人が、相手の女の人がすごいゴルゴに惚れちゃって、
うん、
で、なんか最後、まあ二人ともトレンチコート着てるんだけど、ハトバで女の人がゴルゴにさよならをするためにこう、胸のポケット、胸のところにこう手を入れて、ハンカチを振ろうとするんですね。
うん、
で、そこでハンカチを振ろうとして胸のところにこう、手を入れて、出そうとしたときにゴルゴがシュバッとこう自分の胸のところに手を入れて、あの拳銃を出して女の人を撃っちゃうっていう。
お
お。まあ、拳銃を出されて撃たれるのかと思って。
ああ。
で振り返りざまにその女の人を撃つんだけど、100発100中のゴルゴ13がミスるんですよ。
うん。
で女の人のあの胸を打ち抜いて、女の人がこう点点点っていう吹き出しとともにこう海の中にスーッって落ちていくみたいな、そういうシーンがあって、うん、私それを見た時にすっごい感動して泣いて。
感動して泣いたのね。
そう、ゴルゴも人間だったのねっつって、100発100中のゴルゴが間違っちゃったみたいな、違うとこ打ち抜いたのでそれも胸だったので。
あ、胸は失礼なんだ。
そう、女の人の胸だったんですね。普通は眉間を絶対強くるはずなの
に、
うん、絶対ミスらないのにミスってるって言って、
うん、
ゴルゴでもミスるんだっていう、そのエピソードがすごい胸に来て、多分完璧を目指してる人間だったと思うんですけど、
うん、
完璧じゃなくてもいいんだ、だってゴルゴだって失敗するんだもんみたいな感じで
そっちかと思って今日もう笑ってるのは何笑ってますか。
すごい、なんかわかる。
わかるんだ。もう俺すっげえわかんないと思ったのに。
周りのね、友達に話したくても、ゴルゴ13自体を知らないわけですよ。誰にも共有できなくて。で、結構大人になってから、こう、周りの人に喋るんだけど、
うん、
え？みたいな。なんでそこ？みたいな感じで。
確かに。
トモミンはわかるんだね。
わかるし、私も子供の頃ゴルゴとか読んでて、なんか、
ね。読んでたんか。
おじとかにお前何読んでんだって取り上げられた記憶がある。そういう大人の漫画みたいなのを読んでたら。
私もうちにあったから読んでた。
やっぱ完璧癖の問題だったのね。その恋の話じゃないのね。
ん？
恋の話で感動したんじゃないのね。
うん。恋の話で感動したんじゃなくて、ゴルゴが、ゴルゴにも感情があって、ミスるんだ、みたいな。で、そこに感動したんですね。
ミスったのはさ、多分本当は情があったからミスったんだよね。
多分なんか判断鈍ったんだよね、みたいな。
やっぱり、そう、惚れてたわけだからさ。
そう。
貴重になりきれなかったでしょ、ゴルゴだってさ。
そこの
情があるとこに感動するのが、なんか普通な気がするんですけど、実際わかりませんけど。そのミスったとこに感動するとやっぱちょっと。
そう。あのゴルゴでさえもミスるんだ、みたいな。
だから私も完璧じゃなくてよかった、いいんだと。
そうそうそう。
そこかっていうのが。どんだけ完璧じゃなきゃいけない世界にいたんですか。
え？なんだろう。
ノリピーのって普通完璧じゃなきゃいけないってのは親に言われてみたいな人が多いのよ、なんとなく。
うん。あのね、違うんですよ。なんか子供の頃から、
そうよね、
禅のお坊さんみたいな、なんか禅問答みたいな、すごい厳しい人が心の中にいて、うんうん、
普通外圧なのよ、完璧じゃなきゃいけないって。
そういう
なんか、ノリピーの完璧じゃなきゃいけないってさ、なんかさ、親に言われた感じじゃなくて、自主性を感じんだよね。
うん。
小学校3年生ぐらいの時には思い出せる限りだと、
うん、
なんかその禅のお坊さんみたいな人が心の中にいつもいて、
うん、
厳しいんですよ。
性みたいなあれだよね。
まあ、長寿がですよね。
長寿がなのかな、
まあ、長寿が長寿がですね。
守護霊。
今思うと、昔のバート・ヘリンガーみたいな。
うん、
なんか、一冊目の日本語に訳された本の、脱サイコセラピーっていう本があるんですけど、うん、すごいなんか厳しいんですね。
一応皆さん、バード・ヘリンガーっていうのはファミリー・コンステレーションの創始者で、ノリピーが支持してる、マスター、お父さんみたいなものなんて言ったら。
ファミリー・コンステレーションの始めた人っていうことで、
あの、ケプチカノリコンとってバート・ヘリンガーって何よ、
おじいちゃん。
おじいちゃん。
おじいちゃんなんだ。
おじいちゃんなんですけど、
うん、
あの心の中では、お父さんとバート・ヘリンガーとアーノルド・ミンデルの3人が区別がすごい難しいんですね。
ああ、そう。
なんか一緒くたになってて、こう分けようとしてもなんか分かれなくて、同じ似た感じを持ってるんです。
私ね、お父さんってそんなんていうの、ノリピーってノリピーにとって何なんだろうってちょっとだけ思ったんだけど。
それは実のお父さん、それとも父な
の？実のお父さんであり、なんか心の中のお父さんを思い描いたときに、なんかバート・ヘリンガーとアーノルド・ミンデルとお父さんと被るんですよ。
並ぶんだ、お父さんが。
で、バートがいないとか、なんか、ミンデルがいないとか、まあ、お父さんがいないとか、いや、耐えられないみたいな。あの、なんか、すごい分けることが難しいんですね。
三位一体みたいになってるね。
で、なんかこう、ミンデルもなんかすごい、あの、ワークの話聞いたり、私はなんか、セミナーに出た時に怒ってる姿って見たことないんですけど、アーノルド・ミンデルの。
ミンデル怒らない系だよね。
でもなんかこう、ミンデルの昔の話とか聞いてると、親子の問題が起きててワークを受けたいって言ってなんか壇上に出てきて、父親と母親と子供がいて、なんか子供に問題が起こってて、で、それを父と母がお前のせいだ、お前のせいだと言って、なんかこう、なすり合っていて、
うん。
で、なんかその子の問題は、なんか、自分の目をなんか鉛筆で刺しちゃったかなんか、だったんですよ。
ああ、来てるね、それ。
で、なんかそれを、そのことについて扱ってもらいたいっていう話で壇上に出てきたら、なんかこう、父親と母親がお前だ、お前だって言って、相手の攻め合いを始めて、で、
はいはいはい、
そこに子供もいたのか、いなかったのか、ちょっと忘れてしまったんですけど、そこでミンデルがめっちゃ怒り出して、
うん、
この子供が鉛筆を目に刺したのは自分のことを誰も見てくれないっていう、意思表示なんだよ、みたいなことを、めっちゃなんかその、親に向かって怒って言った。っていう話を聞いたんですね。私見たわけじゃないんですけど、
うん、
その時に感じる、そういう時に感じるエネルギーと、そのバートもまあそういう時あるので、そういう時に感じるエネルギーとお父さんの、
うん、
なんかこうエネルギーとなんか似てるとこがあるなっていう、でなんか心の中の全能お坊さんもそうカーツみたいな
何か厳しさがあるの？
そうそうそうそう。そういうカツっていう人 とか、なんか小学校3年生ぐらいの時には思い出せる限りもういたな、みたいな。で、その人に認められるにはすごい大変なわけですよね。なんか修行の世界じゃないけど。
また随分違うな
ぁ。大変そうですよね。
でも、ノリピーの今までやってきたことってすごい修行っぽいなって。
もう、俺やっぱ修行否定論ってすごい否定したい気持ちいっぱいあるからさ。努力、要論、修行、有害論っていうのが、今流行ってる気がしてない勝手に。あ、ダメだよなぁって思ってんのね。
それか、アレさんそういう人じゃん。
間違った修行とか間違った努力でハマり込んでる人の解毒に役に立つぐらいしかないなぁって思ってんだよね。
すごい私、今日、ノリピーの、あの、この間の二子さんのネットラジ聞いて、ノリピーのこういう風に来たみたいな話を聞いてて、すっごいわかるなぁと思った。なんか共感するというか、似てるって思った。
トモミンとノリピーは分かり合ってる、いや、分かり合ってることじゃないか、トモミンがすごく分かってる感じが伝わってくるね。
勝手に分かってると思ってるだけかもしれないけど。
でも伝わってくる。
なんだろう。
僕は逆に分かんないもん、そういうの。
こんなにやんなきゃいけないのって、まだやんなきゃいけないのっていう感じ。あそこはね、すごい分かった。あの、ノリピーが、こんなにこんなにいろんな、こう、自分のためにいろんなことをやって、で、ファミリーコンステレーションっていうのを聞いたときに、うわ、やだって思ったけど、でもなんかそれやっぱりやらなきゃいけないんだよな、もうこれ以上またやんなきゃいけないのか、みたいな。アメリカとか何箇所もこう、通ってて、で、そういうことをやりながらも、でもファミリーコンステレーションのところに行って、で、すごいバート・ヘインガーのワークでっていうようなことを話してたの聞いて、うわーって思った。
何回向こう渡ったっつったっけ
?50 回ぐらい海外トレーニング行ってますね。
トレーニングで。
うん。で、日本で受けたトレーニングの時間数も足すとですね、1日8時間計算すると365日以上。ええって感じなんですよ。もうどこに行ってもどうにもならないから、
うん、
しょうがないからなんかこう、そのためにまあ自分ひどいんだなっていうのがわかるんですけど、何がどうひどいっていうのがわからなくて、で、直接こう、はい、まあ、スクールのね、校長先生とか、まあ、世界的にやってるスクールの校長先生とかに自分のことを聞くわけですよね、
うん、
そうすると明確な答えはなくてそれには時間がかかりますとか言われてみたいなことがあったりとか、まあ、いろんなことがあってそのためにあ私やばいんだみたいな自覚が出来上がって相当少年を入れないとダメみたいだよって
すげえわかる
あやばいっしょやっぱともみなんか僕のわからないことわかってるよ、
ね、私同じことあでさんに言われてるもん
えどういうこと何俺言ってんの
えいやなんだろうあんたはもう本当にひどいよねって
ひどいよともみ
ひどいよねもう大変な状態だよねってまあ、よくそれで生きてきたよねぐらいのこと言われてるじゃん
なんてひどい人だと思ってるよ。
で、なんか、まあでもちょっと頑張ってるよね、ちょっと進んだよねって、どれぐらいって聞いた 3% とか 4% って確か6月に言われてね、ものすごい落ち込んだ記憶がある。すっごいわかる。め
ちゃくちゃだったもんな。
まあね。
私の話はとりあえず置いといて、ノリピーの話だけどね。それ
ガイドラインになるからさ。
まあ、ね、でもすごいね。だからノリピーの今の話も、わかるって何がひどいかわかんないんだけど、ひどいって言われて、ひどいんだ、でもどうしたらいいのみたいな。
私の場合は、やっぱりガガガってこう変わって、こうまとまって、うん、あ、こういうことが起こってたんだってこう、見ることができたのは、やっぱりグループに働くその法則っていうファミリーコンステレーションっていう特有のなんか見方みたいな。
ファミコンで救われたのは間違いないわけね。
うん。そのグループにはグループ特有に働く力がある。
それあれじゃん、トミンが聞きたがってさ、
うん。
集団的良心の話とすんごい近接してんじゃないの？
そうそうそう。
ちょっと質問して、
ね。まあ、ファミリーコンステレーションは集団には集団特有に働く力があるっていうところを見るか見ないか。
うん。
ていうところがすごくあるんですけど、だから家計っていうのをグループとして見て、そこに動い、そこの中で働いてる力を見ていくっていう、
うん、
それが自分の人生とか自分の問題とか、それにどう関係してるのかを見ていくっていう、
うん、
まあ、やり方で、うん、まあ、数少ないそういうところを見るやり方の一つだと思うんですけど、うん、
この間のミカラチの時も言ったんだけどさ、うん、ある人の問題とか苦しさがどっから生じてくるのっていうのを見るときに、心理学だったら親子関係みたいな、生まれてから今までの生き歴を見るわけじゃない？
うん、
なんだけども、この人の背負ってるのが濃すぎてさ、とてもじゃないけど、そんな短い一回の人生で、作ったとは思えないみたいなことがいっぱいあるんだよね。
なんかね、過去性臭いって感じがあるんですね。
そんだけ短期間で、こんだけ濃いものが、たった一回の人生で溜まるかっていうのを、濃厚に背負ってる人っていっぱいいるから、一回の人生の中だけで問題考えたって見えないよねっていうのは。
そうなんですよね。うん、で、ね、まあ、信じる信じないは別にしても、すごいひどい状態の方に、うん、まあ、過去性療法ありますよね、催眠の。
うん。
を、一回、ものは試しでちょっと受けてみてくださいって勧めることがあります。
あ、
うん。で、一回受けただけで、こう、かなり良くなるということがあるんですね、
うん。
自分の思ってた以上のものが自分に影響してるっていうことを理解するきっかけになって。
科学っていうメガネをかけて見たときに、ね、見えてこないものが別のメガネでかけると見えてくることがあってさ、正しい正しくないなんて、科学だったら正しいか正しくないか全然わかんないからさ、日本国家とか、なんか国が認めてるから正しいってことになってるけどさ。個人的にはさ、原子分子があるんだと一回も見たことないんだけど、あるってことになってるからあるんだなって、こう、権威に負けて思ってるだけだからさ。
うん、
俺本気で信じてないんだけどさ。過去性があるのって原子分子があるなんてどうせ同じ程度の確率だよなって思ってんだけど、だから、原子分子っていう風なメガネで見るときと、過去性ってメガネで見るときでさ、見えてくる風景違うんだよね。
うん、
あとはどっちがさ、有効かとかさ、それを投げてみたときに、どっちが大きく響きで帰ってくるかで、強い響きが来る方が、なんか有効なメガネだと思うから、じゃあ今はこっちのメガネで行くかって、線で押していくわけじゃないって、なんか僕はそんな風に思ってんだよね。だから過去性って、でもいいし家族のカルマでもいいけど、そういう観点で見ない限り動かない状況ってすっげえあんだよね。客観的な正しい正しくないじゃなくてさ、作業していくっていう中でさ、ちょっとね、大事にしないと見誤るよねっていう気はしてるかな。なんか話が逸れてるんだか逸れてないんだか分かんない。で、なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。
私も忘れちゃった。
あれか思
って
。あ、そうだね。グループにはグループの、なんだ、心？
うん、忠誠心。
忠誠心。
うん、忠誠心って、ファミリーコンステレーションの中では
表現
されるんですけれども、
うん、
グループはグループとして存続しようとする動きがあるので、うん、グループの文化を守ろうとしたりとかする動きとかもあるんですけど、
うん、あるし維持してるからね、うん、
そうそうそう。で、グループっていうものにはその自分とは合わない価値観のものを排除しようとする動きっていうのが、
うん、なるある、
必ず起きるので、
うん、
で、その排除されるものが、
うん、
人だった場合、
うん、
それはなんかファミリーコンステーションの中では除外されるっていうんですけど、その除外された人を取り戻そうとする動きっていうのが必ず起こるんですね。
うん、
で、なんかこうファミリーコンステーション結構論文が出てたりもするんですけど、まあ結婚 はするけれども夫を遠ざけてしまう動きっていうのが止められない方がいて、
うんうんうん、
でその方のことをやっていたら、
うん、
あの4代前の、まあ、日本じゃないんですけど4代前の戦地に夫が行ってしまってそこで亡くなってしまったあの女性の悲しみっていうのが出てきたんですね、
うん、
でそれが終わっていなくてその悲しみを感じ切るために後の世代の人が悲しみを感じ切らないとその夫が取り戻せないんです。戦地にいて亡くなった夫が取り戻せないんです、
うん、
悲しみで遠ざけてしまっているために繋がりきれないんです、ね、取り戻すために同じ悲しみを再現して、
うん、
後の世代の人が、うん、まあその時は4代後だったんですけど、
うん、
4代後の子孫が同じような運命をたどって、
うん、
同じような動きをして同じような悲しみを感じて過去の人を取り戻そうとするっていう、
うん、
普通の頭で考えるとはぁって思うんですけど、
うん、
実際に起こるんですね、
うん、
でそれはすごく強い力でなんか止めることがすごく難しいんですね意志の力では、
うん
うん、でなぜかそういう場所だったり時間だったり、うん、人だったりに引き寄せられていってしまうという。で、私は自分の人生の動きっていうのは自分の思った方向に全然行けなくて、
うんうん、
全然選べないんです。
行きたい方に行こうとしても。
しても、そうじゃないんだよっていう感じで、全然選べなくて、
うん
で、まあ、なんかそんなことをしてた間になんか修行のようなことが始まって元の流れに戻ろうとする動きっていうのがすごく強く始まってしまってその間こうお坊さんのように本当に、うん、肉は食べられない乳製品も食べられない動物性のものは全然食べられない、
うん、
食事も本当お坊さんみたいな感じで、マクロビオティックでいう飲用工業の真ん中のなんか、中央っていうところしか食べられなくて、
うん、
で、それもなんかひどい、プロセスがひどすぎるときは、水しか飲めない。う
わ
絶食に入るっていう。
うんうん、
でも、なんか肉が食べられないので病気になっちゃったのかなと思ったんですけど、うんまあ、後で調べていったらマクロビオティックっていう考えがあって、
うん、
どうも私はその真ん中のところを選んで食べてるようだっていうことが分かって、
うん、
なんか極端に陽とか極端に陰とか、中陽じゃないものが全然受け付けられない状態なんだなとか、
うん
まあ、いろんなところに行っていろんなことを学ぶわけですけど、うん、何の話してましたっけ、
うん、そういうふうになんて言うんだろう、全然、自分の行きたい方向に行けなくなってしまって、それって、なんだろう、例えば、ノリピーが、こういうふうな人生を歩みたいとか、こういうふうになりたいとかっていうのが、きっとあったわけじゃないですか。
うん。
でも、そうじゃなくって、ここにしか行けないみたいな、なんだろう、私のイメージではすごい綱渡りみたいな、この細い綱の上しか歩けないよみたいなものがあって、それ以外のところに行こうとしても行かせてくれないみたいな、そんなイメージがあるんだけれども。
そうですね。なんか木の幹に戻っちゃうみたいな感じで。
うん、
で、何がじゃあ作用してたのかなっていうと、家計の中で終わってないことが、
うん、
もう、すごく、大勢の人に関わってたりするところって、すごくエネルギーが大きいんですね。
うん、
で、そういうことが、本当日本に関わるようなこととか、そういう、たくさんの人に関わることってとってもエネルギーが大きいので、どうしてもそっちに行っちゃうんですね。で、そっちに行って、その、再現して、取り戻そうとする動きをしてると、とってもワクワクするし、
うん、
とっても達成感があるんです。で、周りの人もすっごい喜んで支援してくださるんです。でもなんとなくこれは自分の人生じゃないなっていう感じにしかならないんですね。
自分の人生じゃない。
うん。 本当の自分の人生じゃない感じ、誰かの人生だなっていう感じで、
あ、そうですね、
代理人って言いますけど、
うん、
そんな、なんか24時間代理人みたいな感じ、
代理人やってんですもんね、
役割としてそれをやっているだけみたいな感じ、
で、なんとなく変な感じで、まあ自分がやりたい、その時やりたかったことは子育て支援だったんですけど、まあそれをなんか熱心にやっていたところ、市議会議員に立候補してもらえませんかみたいな感じで、新聞団体みたいな方から言われて、いいですよって受けちゃったんです、一回。で、じゃあ、選挙までの流れみたいのがこう、メールで送られてきて、なんか、その、市内に6区あったんですけど、6区全部の事務所に、木下さんが受けてくださいましたっていうメールがバーって流れちゃって、で、なんか遠くの、隣の区の知り合いから、受けたのって言われて、え、なんで知ってるのって言ったら、え、6区全部にメール回ってるよって、あなたの書いた返事のメールがって言われて、
うわ
ぁ、とか言って、でもなんかこう、どこかの思いはすごい共鳴するし、共有できるし、ものすごいなんかこう、わーっていうなんかこう、ものすごいエネルギーがわーって溢れる感じがあるんですね。で、その勢いに乗ると、受けちゃうんだけど、3日ぐらいなんかモヤモヤが止まらなくて、なんだろうこれ、本当に私がやりたいことなのかなと思って。で、まあ、市の法令を変えるっていうのをちょっと市役所に通って、ちょっと親子連れにはちょっと不都合だし、万人向けになってないからちょっと変えてもらいたいみたいなところがあって、この法令を変えるにはどういうプロセスで決まるんだみたいなことを聞いていったら、なんか次の秋の会議でかけると、その次の春から、変えたものになります。もし通ればって言われて、ちょっと掛け合って変えたことがあるんですね。ロック全部の。で、そういうことができるんだと思って政治家になると思ったら、じゃあ実際にその法令を変えていくときのプロセスはどうなんですかみたいなことを聞いたら、大きな政党にお願いに行くって言われたんです。
大きな政党にお願いに行く、
なんかそれ私のやりたいことじゃないみたいな感じになってですね。そうか、なんか変えるっていうところはすごい共鳴するし、良くするっていうところはすごい共鳴するんだけど、それかと思ってごめんなさいって言って断ったんです。
わお。
でもそういうなんか、こう受けちゃった時は、なんか、うおーって感じで。ものすごいなんか逆らえないエネルギーがあったけど、一回受けた後に、ちょっとよく考えようと思って考えると、なんとなくこう、あ、と思って気がついて。多分だから私がそこでやってたのはファミリーコンステレーション的に言うと、その人にこうなるって決めるみたいな。代理人になりきるわけですね。私のシステムの中にいる過去の誰かの代理人になりきったわけですよね、そこで。政治家っていう。で、なりきったところで、で、自分に戻ってそれをよく見てみると何かが違うっていう。なりきるのと、離れるのとを、なりきった時に初めてできたみたいな。
現実でそれを体験しないと離れることができないっていう。
そうそうそうそう。どっちつかずの、それは嫌、あれは嫌ってどっちにもならないと、本当になりきってみないと客観視するのって無理なのかなっていう。そんな体験？
それを重ねてきたっていうこと、いろんな形で。
はい。
で、 自分の過去の中にそういう人っているんだろうなっていう感覚はあるんですけど、誰かがわからなかったし、で一旦取り戻すっていう動きが始まると、なんかその人の運命を自分が生きるみたいな、
うん、
でもどっかではなんか変だなって感じなんです。
違和感がある。
やっぱりなんか巫女とかなんかそんな感じの、
うん、
いやなんか下ろすっていうか宿る、憑依するというか、
うん、
うん、
でその時は知らなかったんです。あのそういう政治家みたいな人がうちの家系にいるとか。
ああ、
それは最後の最後の方になって、去年とか一昨年ぐらいですね、あのバートヘリンガーにワークを受けた後に、
うん、
もっともっと客観視できるようになって、もっともっと頭がクリアになって、
うん、
そしたらなんか親戚の方からなんか実はこういう人がね、実はこういう人がねっていう話がどんどん出始めて、ああそうだったんだみたいな、なんかそこに心残りがたくさんあることはわかるんですけど、
うん、
やっぱりそれもその親戚の未完了みたいなの代わりにやってた感じ。
なんか、やっぱりとっても多くの人に関わった場合、とっても多くの人の運命に関わった場合っていうのは、
うん、
もう全然一人じゃ太刀打ちできないんだなっていう。
一人っていうのはその親戚の人、それともノリピ
で、それを客観視させてくれるところって他のところにはなかったので、うん、まあファミリーコンステーションの場所でやっとどんどんどんどんなんか客観視できるようになって、うわこういうふうに巻き込まれたんだったしっていうことがやっとわかるみたいな、
うん、
でそのやっとわかる、やっとわかる、やっとわかるっていうのを何回か繰り返して今すごい楽になってます。
うん、
それまでは全然わからなかった。
なんか私も、あの、私の体を通して母方の先祖がこう出てくるみたいな体験をすごい一時期してて、
めちゃくちゃあったね、
それ。アデさんとの関係ですごく自己愛憤怒が起きてるわけです、先祖の。アデさんによってこう、今までハイランクにいたのにアデさんが上からこう来て、すごいこうし、なんだ、正しいんですけど、アデさんの言ってることの方が。通じなくなって、すごい怒り狂う人たちが出てきて、
うん、
大変だった時期なんですけど。
全力で俺を潰すにかかってるんだよ、なんか。夫婦喧嘩なんだけども、本人ね、エネルギーじゃなくてさ、
そう。
なんか別なもん来てるよね、とんでもない恐ろしい、なんか、とてつもなく濃くて、おかしな状況になってたってあったんだよね。
で自分でもこの感情、私から出てないみたいな、なんかこう、憑依されてる感っていうのがあってね。
うん。
うん。
濃かったよなぁ。あれ、感想とめちゃくちゃになったよね。
まあ、それは結構超えたんですけどね。
随分前。あの時きつかったよ。
あれもきつかった。
めっちゃきつかった。
もう、わーっていう。
うわーってね。
ね、すごい、激高する喧嘩になっちゃうみたいな。
浮かばれてなさが憑依するんだよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
そのさ、ミカさんに怒ったことにしても、ノリピーに怒ったことにしても、それがなんか、さっき言った Facebook で、私の持つ人生の根っこのような部分のシステムのもつれが、紐解けたっていうふうに書いたこと？
今誰に質問してるの？ノリピーだよね。
ノリピーだね。
うん。
ですね。そこの話ですか？ノリピーさん。
ごめんなさい。トモミンの声がですね。
うん。
もう一回呼びに。
うん。トモミン声ちっちゃかった。
ちょっとね、途切れ途切れで。
うん。もう一回聞く。あのね。ノリピーが、あの、紐解けましたって Facebook に上げてた話。
ああ。紐解けました。
システムの持つ部
分っていうのは、
うん、
やっぱりその、自分の家系の中の、
うん、
その一番大きなエネルギーを持ってるたくさんの人が関わってるところっていうのがここっていうところが、うん、あ、こうなってこういうふうに巻き込まれてたんだっていうことがやっと分かった時ですね。その時に書いた、
うん、
Facebook の、
うんうん、
それってさ、自分の人生の自分の問題かと勘違いしてたら、
うん、
ある種他人の人生に巻き込まれてる、他人の苦しみを味わってたわけじゃない。
うん、そうなんです。
そうなってくると個人心理学とか一人心理学じゃ手も足も出せないよね。
そうなんですよね。
自分を住んでる地場の背景にいろんなものがあるわけでさ、
そうなん
ですよね、地場って合ってるかわかんないけどさ、
うん、
すごい不思議なことで、
そういう意味で確かにプロセスワークとの親和性はあるよな。
一時あのバートとね、うん、あのドミンデルは一緒にやってた時代が、
今仲悪いんだよね。
仲が悪いっていうか、大事にしたいところが違かったので、うん、まあ、いろんなこう激論を交わしていて、うん、そういう風になったんだったら、じゃあいいよっていう感じで二人は別れたんだけど、私の中では二人はすでに和解してるんです
ね。僕にとってもさ、バーテヘリンガーとさ、ウィンデルって結構、似た人というよりは対極的な人だっていう、そうで、僕は、捉えてるからさ、つながるとこで見てるんだなーっていうのが、またなんか教えてくれてるっていうか見せてくれてる感じはしてんだよね。
だからこうミンデル対バートっていう構図の場所に行くと、
うん、
結構なんか